3、調整情報。8月8日、地域公共交通会議を開催しました。問い合わせ、総務課、電話、734-3036。住民、交通事業者、学識経験者等の主体が参画する交通会議で、次の1、2について議論しました。会議資料や議事録などの詳細は、庁ホームページをご覧ください。1、路線バス、妙見口乗せ線の見直し案について。住民説明会でのご意見などを踏まえ、代替案の大まかな運行条件や利用対象者等について議論しました。議論の結果、次の運行内容、案をもとに詳細なダイヤを検討することになりました。令和6年4月の運行開始に向けて、11月頃までに具体案を決定する予定です。検討内容につきましては、引き続き広報や庁ホームページ等で周知してまいります。妙見口乗せ線の見直し案について、現時点の案であり、今後の検討状況により変更する可能性あり。代替交通の運行内容案、運行日、月曜日から金曜日、週5日間、運行時間、7時台から19時台、現在の妙見口乗せ線の運行時間をベースに検討。運行車両、ジャンボタクシー、運転手除く9人乗り、1台を想定。利用対象者、町民及び本町への通勤者、通学者、町民等の移動手段を確保するため。運行形態、路線バスに変えてタクシー事業者による乗り合いタクシーを運行。運行時間帯によって運行内容を変更した形態で運行。1、定時定路線便と2、区域運行。1、定時定路線便。通勤通学利用に対応するため、朝、昼、夕、各1便程度を、現在の妙見口乗せ線と同ルートを基本として、路線バスのように決まったダイヤで運行します。2、区域運行。1の定時定路線便が運行しない時間帯に、乗り合いタクシー、区域運行を東地域に拡大し、町内の停留所間、集会所やゴミステーション等を予約制で運行します。2、乗り合いタクシー実証運行期間を延長します。令和5年10月末までを、変更後、令和6年3月末まで、令和4年7月から実証運行を開始している乗り合いタクシーですが、引き続き本格運行に向けた検討を行う必要があるため、実証運行の延長を行います。住民の皆様におかれましては、積極的なご利用をお願いいたします。なお、詳細な運行内容は予約センター、電話 734-6632 にお問い合わせください。乗り合いタクシーの運行日及び運行時間。1、火曜日、木曜日、土曜日。地区、天王地区、杵地区の一部。乗り合いタクシーが運行する時間帯。各地区で乗り合いタクシーが運行する時間帯。8時から17時台まで。2、 月曜日、水曜日、金曜日、地区、草佐地区の一部、8時台、9時台、12時から17時台、10時から11時台の時間帯は、阪急バスが運行していますので、乗り合いタクシーはご利用いただけません。2、月曜日、水曜日、金曜日、田尻地区、9時から14時台、8時台と15時から17時台は、阪急バスが運行していますので、乗り合いタクシーはご利用いただけません。令和5年住宅土地統計調査のお知らせ。問い合わせ総務課。電話 734-0479。住宅土地統計調査は全国で約340万住戸世帯を対象に、住宅数や居住環境、土地の利用状況等を明らかにすることを目的とした統計法に基づく重要な調査です。調査結果は、住生活に関する様々な施策のための基礎資料として利活用されます。パソコンやスマートフォンを使って簡単に回答することが可能となっています。調査の対象となる世帯、宿野3区、宿野緑区、上村区、地王南区、田尻中区、明月台、大里区、平野区、松風台区、長谷区、上山部区の一部には、9月中旬から下旬にかけて調査員が説明に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。弁護士による無料法律相談会のご案内。問い合わせ先、申し込み、総務課、電話 734-3036。弁護士による近畿弁護士会連合会管内一斉無料相談会を実施します。今まで弁護士にご相談をされたことがない方も、ぜひこの機会に一度ご相談されてはいかがでしょうか。日時、10月11日水曜日、午後1時から午後4時。場所、能勢町役場本館会議室1。その他、先着順、予約用。相談枠は30分 ×6 コマとなります。主催、近畿弁護士会連合会。蜂および蜂の巣の対応について。問い合わせ、一般社団法人大阪府ペストコントロール協会。電話 06-6942-1891、または地域振興課。電話 734-3171。蜂の巣は夏から秋にかけて大きくなり、蜂の数も増えていきます。蜜蜂以外の巣は1年限りで使い捨てられ、翌年に同じ巣を使うことはありません。怖いイメージのある蜂ですが、自然界のバランスを保つ上では必要な存在です。しかし、蜂に刺されると、場合によってはショック症状となり危険です。蜂および蜂の巣は、蝶では駆除を行っておりません。個人の所有地や管理地にできた蜂の巣は、管理者の責任で駆除を行ってください。ご自身で駆除できない場合は、専門の業者に依頼、有料、依頼してください。詳しくは、大阪府ペストコントロール協会へご相談ください。ちょっとためになる地球温暖化とまちづくりの話。 問い合わせ地域振興課電話 734-3171。 第5回再生可能エネルギーと土地利用その1。これまでのコラムでも取り上げたように、脱炭素の推進や自国産のエネルギーの創出などの観点から、再生可能エネルギー再エネの導入が有力視されています。国際エネルギー機関 IEA が示した脱炭素ロードマップでは、2050年の電源構成に占める世界の再エネ比率は 88% という見通しです。また、日本政府が公表した2030年のエネルギー需給見通しでも、電源構成のうち再エネの割合は 36% から 38% 程度の導入を目指すとしています。ちなみに、2021年度の発電電力量のうち、再エネの割合は約 20% です。再エネは世界的にも国内の動向としても、ますます導入が進んでいくことが予測されますが、一方でその導入においては、土地や自然環境などに与える影響も大きく、地域でトラブルとなっている事例も散見されます。今後、どのような方法で導入されることが望ましいでしょうか。海外や国内での取り組みや考えられる政策の観点から、次回以降、再エネと土地利用の在り方を考えていきたいと思います。マイナポイント、キャッシュレス決済ポイント、の申し込み期限は9月末。マイナンバーカードマイナポイント第2弾。お申し込みはお早めに。問い合わせ住民課電話 734-2107。 ポイントの申し込みには、2023年2月末までに申請したマイナンバーカードが必要です。能勢町から届いたマイナンバーカード交付通知書、はがきをお持ちの方は、お早めにカードを受け取りにお越しください。ポイント申し込み期限、9月末間際には窓口が混雑しますので、お早めに。9月末よりも早く申し込みを締め切る決済サービスもありますので、ご注意ください。マイナンバーカード交付通知書、はがきがお手元にない場合は、ご相談ください。選択した決済サービスの利用、チャージ金額に応じて、最大5000円分、プラス、健康保険証としての利用申し込みで、7500円分、プラス公金受取口座の登録完了で7500円分。ポイント付与に関する詳細、決済サービス一覧、 https://www.mynumbercard.mynumbercard.point.point.soum.soum.go.jp。 マイナポイントの有効期限。マイナポイントの有効期限は、申し込んだ決済サービスごとに異なります。対象となるキャッシュレス決済サービス検索ページでご確認いただくか、申し込みいただいた決済サービス事業者に直接お問い合わせください。調整情報、お詫びと訂正。広報8月号の表題、国民年金保険にご加入の方へは、国民年金にご加入の方へ、の誤りです。また、 同記事別表の注釈における年金機構豊中事務所は、日本年金機構豊中年金事務所の誤りです。お詫びして訂正いたします。問い合わせ先、住民課、電話 731-3202。 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料9月分の納期限は10月2日です。忘れずに期限内に納めましょう。徴税等の納付は便利な口座振替をご利用ください。取扱税目は徴付民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、信用組取処理手数料です。金融機関の窓口で、口座振替依頼書、自動払い込み申し込み書にて、直接申し込み手続きを行ってください。取扱金融機関、池田泉州銀行の本店・支店、大阪北部農業協同組合の本店・支店、ゆうちょ銀行、郵便局。無料相談のご案内。日常生活で生じる様々な悩みに対して、助言や関係機関へ誘導することを目的として、保健福祉センター内に総合相談センターを設置しています。各種相談については、総合相談センターまでお問い合わせください。主な相談内容。1、総合生活相談。平日午前8時半から午後5時。2、障害者相談。毎週水曜、金曜、午前9時から正午。3、行政相談。要予約。毎月第2水曜、午後1時半から3時半。4、子育て相談。平日午前8時半から午後5時。5、高齢者総合相談。平日午前8時半から午後5時。6、司法書士相談。要予約。毎月第1水曜、午後1時から3時。1相談あたり30分。7、行政書士相談。要予約。毎月第3水曜、午後1時から4時、1相談あたり30分。問い合わせ先、申し込み、総合相談センター、保健福祉センター内福祉課、電話 731-3001。